町の話題のコーナー、今週は藤沢市自閉スペクトラム症啓発展2026について、藤沢市発達障害者相談支援事業所リートの山田大吾さん、そして藤沢市自閉障児者親の会の本名千恵子さんにお話をお伺いしていきます。今日はお二方、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、まずは藤沢市自閉障児者親の会とはどのような団体になるのでしょうか。主な活動内容や入会を希望される方へのご案内もぜひ本名さんからお願いいたします。
自閉障児者の家族保護者の会で会員で意見交換や情報交換し、各年代の課題を共有しています。またどのように育てたらよいか、成人後の生活をどうサポートすればよいかと勉強したり、施策について働きかけ、環境が整うように活動したり、周りの方々に自閉症のことを理解してもらえるようにと啓発活動もしています。ご本人や家族のご意見は大変貴重なので、会員さんの募集は随時しております。手続きとしては、神奈川県自閉症協会ホームページから藤沢親の会へリンクされますし、インスタグラムでは藤沢山彦会と検索していただいて、お気軽にお問い合わせください。
続いてもう一つ藤沢市で支援に関わっている事業所ということで、藤沢市発達障害者相談支援事業所リートとはどのような事業所になるのか、こちらは山田さんからご紹介いただけますか。
藤沢市発達障害者相談支援事業所リートは、藤沢市障害者支援課から委託を受け、発達障害のある方やその疑いのある方、ご家族、関係機関の皆様をサポートしている相談支援事業所です。自閉スペクトラム症、ASD、注意欠如多動症、ADHD、限局性学習障害、SLD など、様々な発達障害を持つ方からご相談をお受けしています。福祉サービスを使いたい、人との関わり方に悩んでいる、仕事がうまくいかない、発達障害の二次的な不調があるなど、お困りごとは人それぞれです。皆様が自分らしく穏やかな毎日を送れるよう、一緒に考え、お手伝いをさせていただきます。
発達に関する相談を受けながら、ご本人やご家族を支えている事業所なんですね。さあ、それでは改めまして、自閉スペクトラム症とはどのような特性を持つ発達の特徴なのか、まずは山田さんからご紹介いただけますか。
最近テレビドラマなどでも自閉スペクトラム症という言葉を耳にする機会が増えました。ただ具体的にどのような症状なのかを説明するのは難しいです。症状としてはコミュニケーションの独特さ、こだわりの強さ、感覚の過敏さなどがありますが、その出方は人それぞれで、その方の持って生まれた特徴やその方が過ごされている生活環境にも大きく影響を受けますので、誰一人として同じ症状の方はいらっしゃいません。このスペクトラムという言葉には連続体、つながりという意味があります。虹の色が境目なくつながっているように、症状の現れ方も自閉スペクトラム症があるかないかというはっきりとした線引きはありません。実はこの連続体の線上には健常と呼ばれる状態も含まれます。誰もが持っているこだわりやコミュニケーションの癖などがたまたま色濃く現れ、生活に困りごとが生じている状態で、それを医師が判断した場合に自閉スペクトラム症と診断されます。自閉スペクトラム症には軽度や重度のはっきりとした線引きもありません。またこの特性を持つ方の約半数は知的な遅れがないと言われており、障害があるかないかという捉え方ではないですし、自閉スペクトラム症という何か特別な世界の人たちでもなく、本当にとても身近な存在です。
続いて本名さんからもお願いいたします。
はい、今山田さんからご説明をいただきましたように、自閉スペクトラム症の人はそれぞれの特徴が強かったり弱かったりし、一人一人が違いますが、その方に合った環境整備と支援で社会生活が成立いたします。こだわりも含め彼らの特徴を生かすと強みになり、 整理整頓が上手とか、同じやり方の仕事を正確にこなせたり、これを聞いたらすぐに答えてくれるなど、何かやってもらったら名人と言われるくらいの方もいます。
自閉症の方はそれぞれ違うということですので、周囲がこの特性を理解することがとても大切だということがよくわかりました。さあ、では自閉スペクトラム症のある方に街中で出会ったとき、私たちにできることはあるんでしょうか。山田さん、お願いいたします。
自閉スペクトラム症の方の中には、コミュニケーションの難しさから自分から挨拶をすることや視線を合わせることが苦手な方がいます。もし挨拶が返ってこなくても、失礼な人だと遠ざけるのではなく、他の方と同じように笑顔で穏やかに挨拶を続けてみてください。その変わらない接し方が、本人が孤立せずコミュニティの中で安心感を持って過ごすための大きな力になります。またもしパニックを起こしている方を見かけたら、まずは少し離れた場所から静かに見守ってください。周囲が驚いたり、じろじろ見たりしてしまうと、本人もご家族も焦りや不安を感じてしまいます。私たちも予期せぬ事態でパニックになっているときに、冷ややかな視線を感じたら、さらに追い詰められてしまいますよね。それと同じなのです。助けが必要な様子であれば、ゆっくりと穏やかな声で、大丈夫ですよと声をかけてください。その時に肩や背中など体に触れることはしない方が良いです。パニックが起きている時は体の感覚も過敏になっていることがあり、余計に驚いてしまうことがあります。またちょっと落ち着こうなど曖昧な言い方ではなく、道の端に寄りましょうなど具体的に伝えることも大切です。もし話しかけることで混乱が深まるようであれば、少し離れて安全を見守るだけで十分です。特別な技術は必要ありません。理解しようとする姿勢と静かな心遣いこそが何よりのサポートになります。
続いて本名さん、お願いいたします。
自閉症の人のこだわりや独り言、感覚過敏からの耳塞ぎなど独特な行動が何だろうと不思議に見えるかもしれませんが、その人なりの理由があるんだと理解してもらえたらと思います。地域でみんな暮らしています。そっと見守ってください。
私たちのちょっとした理解や配慮が、自閉症の方が安心して過ごせる環境につながるということなんですね。ではそうした理解を広げる取り組みとしまして、4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーとなります。世界各地でも啓発の取り組みが行われるということなんですが、藤沢市ではどのような取り組みが行われるんでしょうか。
藤沢では江ノ島電鉄様のご協力のもと、4月2日と3日、日没から22時まで江ノ島シーキャンドルがブルーにライトアップされます。ライトアップは今年で13回目、2日は18時より点灯式を行います。関係機関の方々や会員がブルーコーデして集合し、点灯の瞬間を楽しみます。ブルーは希望と癒しの色、ライトアップされたシーキャンドルは目の前で見ると本当に綺麗で感動いっぱいです。
藤沢市でも様々な形で啓発の取り組みが行われるということで、その一つとして現在開催中の啓発展もあります。こちらの啓発展についてもご紹介いただけますか。
4月2日まで藤沢市役所本庁舎1階のラウンジで自閉スペクトラム症啓発展を現在開催しております。自閉症について、また自閉症の人たちのことをパネルやアート作品で紹介しています。啓発展のポスターに載っている作品は題してお皿の上の動物園です。他にも作品は展示されていますが、作品を通して彼らの世界、豊かな感性に触れていただきたいです。親の会と関わりの深い方々や会員と共同制作をしたペットボトルキャップの巨大アートも1年に1度この時期に展示しています。
今週の木曜日までの開催となりますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただけたらと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、お二人からメッセージをお願いしたいと思います。まずはリートの山田さんからお願いいたします。
虹の色の境目が曖昧なように、人の特性も境界のないグラデーションです。自閉スペクトラム症は脳の働きの多様なバリエーションの一つです。特別な誰かのことではなく、 見ている景色や感じ方が少し違うだけで、私たちはみんな同じ一本の線の上に生きています。その違いを困りごとにしないために、まずは知ることから始めていただきたいと思っています。少しの温かな視線や少しの時間を困っている誰かに差し出すことで、誰もが自分らしく呼吸できる優しい社会を一緒に作っていきたいと願っています。
続いて、親の会の本名さん、お願いいたします。
はい。自閉スペクトラム症の人はどんなところに障害があって、どう関わればよいか難しいかと感じられると思いますが、この方たちが社会参加、地域で生活する上で一番の難しさや辛さは、理解されない、受け入れられないことです。心のバリアフリーが広がるよう、自閉症のことを詳しく啓発展で展示しております。江ノ島シーキャンドルの点灯式と合わせて、ぜひ会場にお越しください。よろしくお願いいたします。
4月2日の世界自閉症啓発デーには、世界172カ国がシンボルカラーのブルーの光でつながります。ぜひ皆さんも青いものを身につけて、当日は応援していただけたらと思います。今週は藤沢市自閉スペクトラム症啓発展2026について、藤沢市発達障害者相談支援事業所リートの山田大吾さん、そして藤沢市自閉症児者親の会の本名千恵子さんにお話をお伺いいたしました。今日はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。